はい。キネマトクラブ第92回収録始まりました。よろしくお願いしま
よろしくお願
す。
いします。
はい。このキネマトクラブという番組は、一本映画を決めて、それをメンバーで見て、それを映画について、ネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが、頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
お願い
よろ
しし
く
ます。ランタンです。よろしくお願いします。
お願いします。サンデーです。お願いします。
お願いしま
お願いします
。
す。はい。今回はですね、先月ネットフリーで配信されました、ネットフリーオリジナル映画、新幹線大爆破について語っていこうと思います。はい、じゃあまず解説とあらすじです。映画 .com からです。1975年、東映制作のパニック映画、新幹線大爆破を、シン・ゴジラの樋口真嗣監督がメガホンを取り、現代版として新たに映画化。走行中の新幹線に一定の速度を下回ると作動する爆弾が仕掛けられ、危機に直面した乗務員、乗客や鉄道会社、政府、警察の面々と、爆弾を仕掛けた犯人が繰り広げるノンストップの攻防戦を描く。新青森から東京へ向けて、定刻通り出発した新幹線はやぶさ60号。車掌の高市和也はいつもと変わらぬ思いで乗客を迎える。そんな中、一本の緊迫した電話が入る。その内容は、はやぶさ60号に爆弾を仕掛けたというものだった。爆弾は新幹線の時速が100キロを下回ると即座に爆発するという。高市は極限状態の中、乗客を守り、爆発を回避すべく奔走する。一方、犯人は爆弾解除の代わりに1000億円を要求してくる。はやぶさ60号の乗務員、乗客は様々な窮地と混乱に直面し、事態は鉄道会社や政府、警察、国民をも巻き込み、犯人とのギリギリの攻防戦へと展開していく。主人公となる高市を草彅剛が演じ、同じ乗務員の藤井役を細田佳央太、運転士の松本役をのんが務める。その他、尾野真千子、要潤、豊島花、斎藤工ら豪華キャストが集結した作品になっています。ということで、はい。じゃあ、情報はそんなところで早速感想を語っていこうと思いますが、お二人は新幹線大爆破いかがだったでしょうか？
はい、もうめちゃくちゃもったいない作品
おお、
だなーっ
う
て
ん、確か
思
に。
いました。いいところはね、ほんとたくさんあると思うし、なんかかけるべきところにお金がちゃんとかかってるし、なんかすごく面白く見れてたんだけど、とにかくね、特にその新幹線車内の人物描写っていうのが本当にひどくて、もうなんかね、そこをカットして20分ぐらい短くすれば、個人的にね、ベスト10入りも全然あり得たんじゃないかって思うぐらい、他の部分が結構良かったし、面白かったんですよね。で、こう、今作のそのハヤブサ60号に爆弾が仕掛けられてるっていうふうに犯人から連絡が入ってね。で、まあそれがいたずら電話ではないことを、まあ明らかにするために、まあ貨物列車が、を爆発させるっていうシーンが入りますけど、そこまでのテンポめちゃくちゃいいですよね、まずね。
ね、いいっすね。
そう。で、もうまず、ああ、面白いって思って、で、旧作よりも、僕、旧作過去に見たことがあって、今回見るにあたってちょっとね、50分ぐらいまでしかちょっと見れなかったんだけど、旧作よりもね、やっぱそう、電車を使ったアクションで、こう、ハラハラドキドキするシーンが多いのも、本作のいいとこだな。リメイクとしてのいいとこだなと思って。例えばその対向車とすれ違うシーンとか。あとは何、旧作にはなかったですけど、救出作戦でね、こう切り離した、車両が実際に爆発するシーンが描かれてるとか、そういうふうになんかその、乗り物パニックとして、こうちゃんと爆発を見せてるところとかって本当に好感が持てたし、すごい面白かったんだけど、ただ本当にもったいないのは、もう新幹線、戦車内における人間ドラマ。このシナリオがね、本当見てられないほどひどかったから、まあ、正直かなり評価を下げちゃったなって感じでしたね。はい、そんなところです。
確かにあれですよね、その前作よりアクションシーン増えてね、良かったってあって
よかっ
ね、
た。
なんかあれ、まあ、前作にもあれ、冒頭の、別の列車が爆発するってのあったんだけど、それ以外はあんまり前作なくてね、アクションっぽいアクションが。でも今回あれ、新幹線同士の接触とかね、切り離した他車両が爆発したりとかさ、ね、あと新幹線の連結部分が衝突すると
そう
か、
ですね。
そういろいろあってね、この こう飽きさせないか、ポイントポイントにね、うん、そういう増えててすごい僕もそこ面白かったです、
うん、僕は前作見てない感想なんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、明確に面白いところと残念なところが混在してたかなって感じですね。まあ良かったところから言うと、まず爆発を止めるための行動がまあ面白くて、いろんな作戦考えて爆発阻止していくんですけど、シンプルにそこが面白かったですね。
わかる。
あと、まあ、映像表現もめちゃくちゃすごかったですね。なんか、ミニチュアとか実写とか CG とか、いろいろ組み合わせてたと思うんですけど、
うん、
なんか、あらゆる技術とお金をかけて作り上げられたっていうのが見れて、すごい満足感ありましたね。
うん
うん、で、まあ、ただ、明確な不満点があって、
うん、
まあ、僕、前作を見てなかったんで、
うん、
なんか、前作とのつながりが普通に分かんなかった。ですね、
うんうん、
だからなんかピエール滝が爆弾を仕掛ける動機みたいなのもなんかよく分かんなかったし、
うん、
あとその犯人の女子高生のリアリティがなんかさすがになさすぎるのかなとは思って、
うん、
あの女子高生に感情移入できなかったんで、うん、そこの説明パートみたいなのがありましたけど、そこはちょっとたるかったかなって感じですね。
わかるわかる。
まあ、あと良かったところに戻るんですけど、僕、まあ、岩手出身なんで、
うん、
東北新幹線に結構乗るんで、うん、その土地勘がある程度あるから実際の地名が出てくるのがすごい嬉しかった。あ、
なるほどね。
確かにね、そういうの嬉しい
です。一つありますよね、うん、テンション上がるポイントとして、
うん、なんで東北出身の人はよりね、なんか楽しめるんじゃないかなって思います、
うんうん、確かに JR がちゃんと協賛してるところの良さですよね。そういうのが、うん、ちゃんとあるものを使ってる、
うんうん、僕北上ってとこの出身なんですけど、うん、北上も出てきて、うん、ああ出てきた
って
、良、うん、はい、かったですね。
まああれですね、JR 全面協力っていう、ね、影響が結構いい方向にもちゃんと出ててね、
うん、そうですね、
いろんな方向からいろんな角度からそう舐めるようになんかこう走る新幹線撮ってましたね、
うん、いやそうなんですよね。
別に僕鉄道好きじゃないんですけど、
うん、
なんかそんな自分でも少しこうテンションがあって楽しかったです、
うん、
そんな角度から撮れるんだみたいなカットが結構いっぱいあって、
うん、
そこも見てて楽しかった、
うん
うんうん。
あとさっきサネさんが言ってたあのね、そのピエール滝の動機がうまいみたいな、はい、あれはあれですよね、はい、その前作がね、その、あの犯人が何人かいて、3人ぐらいいたんかな、はい、前作ね、
うん。
そのうちの一人が、あの、まあ、あの逃げようとし、最後いろいろ済んだ後に、金持って逃げようとするんだけど、警察に囲まれちゃってね。で、
はい、
自殺するんですけど、
はい、
それを、あの、今作に出てたあの女子高生の父親が自分がその撃って倒したんだみたいな嘘をついてね、
うん、
そうで、まあ、実際は自殺してたわけだけど、 そういうなんか嘘話でこう警察の手柄みたいにされたのが許せなくて、息子がその、あの女子高生を使ってそのやや犯行を手助けしたっていうことなんですね、
うんう
ん、あとなんだっけ、もう一個なんか言ってなかったっけ、さ、わかんないみたいな、
女子高生のリアリティ
ですね。あ、そうね、そうね、それは僕も全然わけわかんなかったな。
まあみんな感じるとこですよね、そこは多分ね、
そこはそうですよね、う
ん、まあその爆弾を作ってもらったとはいえ、あんななんていうのか、大胆で、まあ割と複雑なこともあるじゃないですか、爆弾を作り以外ももちろん、
うんう
ん、そういうことをね、あの人別にあの子普通の高校生だから、
うん、
ができるとやっぱ思えないから、リアリティがないってなるし、
うん
うん、あとさすがになんだ、父親ムカつくからって新幹線爆破させねえだろうっていう、
まあね、まあね、
う
ん、
ちょっとね、
まあ、
動機とやってることの飛躍がすごい、うん、
無理やり動機作った感はちょっとすごかったかな。
そうそう、
うん、
まあでもなんかそのじゃあどれほどのさ、その理由が描かれてたらこう新幹線に爆弾を仕掛けるという行為に正当性を感じるかって言われると、そこもまたちょっと難しいよね、うん、どんだけ説明されても納得できねえよっていう気もするから、 なんかね、まあ、だからそれはその犯人が女子高生だっていうところに無理があるっていうことに落ち着くと思うんだけど、あとやっぱ見たかったのは、やっぱそのどうやって犯行を行ったのかっていうところは、まあ見せてもいいというか見たい部分だったんだけど、そこは描かれなかったのがちょっと残念だな。
まあ、一応なんかさ、犯人が最後の方までわからないみたいな、まあ、作りになってるから、まあ、どうやったのかをあんまり見せない方が分かりに、その犯人像が分かりにくくなるからいいとか思ったんかもしれないね、もしかしたら、
まあ、普通に考えたらあれですよね、あの見学の時に設置した、なんでしょうけど、どうやってそこまで持ってったんだろうなっていういうのはあるかな。
まあ、犯人結局じゃあどうすればよかったのかって考えると、なんか普通になんかシンプルにピエール滝でもよかったかなと思ったり、あとはなんかちょっとトリッキーかもしれないけど、まあ、最後まで誰だかよく分かんないみたいな、こうミステリアスな終わり方でも女子高生が犯人よりかよかったかなみたいな思ったりもしました
ね。僕一瞬草薙かなと思ったんですよね。なんかもうあまりにも綺麗なキャラクターというか、なんか綺麗事ばっか並べるキャラクターだなと思って、これ実はこいつなんじゃねえかってちょっと思ったりしたけど、さすがに違いましたね。さすがにそんなことを JR が許すわけだ。
さすがによく言われたさ、車掌が犯人ってやばいっすね。
やばいっすね。
あと、まあ僕はあの、まあちょっとざっくりした感想まで言ってなかったんですけど、まあ僕もまあどっちかというと2人とまあ同じで、序盤はまあ、前作に比べて展開早くて、カット割りも早くて、かなりテンポ良くてね、スピード感ってすごい楽しめたんですけど、やっぱ中盤からはまあランタンさんと同じで余計な人物が出てきてね、テーマに関係ないエピソードも結構あったりして、
そうですね。
それで緊迫感もテンポも失われていったなっていう感じがあって、ただまあこの時点ではね、ギリギリそのまあいいとこもあるからね、まあまあまあギリギリ肯定派だったんですけど、なんか後半やっぱ女子高生が犯人ですってなってね、あ、もうダメだこれっつって、完全にスタジオに投げちゃいましたね。あとあれだね、その、まあそのね、余計な人物で言うと、まあ登場人物の一人にね、あの、要潤が演じた人気配信者って言いましたけど、彼が中盤ね、まあ、犯人が要求した金額を集めるために、あのクラウドファンディング始めたりして、
ね、プラットフォーム作ってましたね。
やたら前に出てくるんですよね。あのやっぱ一連のシーンはまずいらないなってなって、で、まあそれに加えてあの配信者がね、なんかリアリティがないなと思って、あんな変な喋り方の人気配信者いねえだろって思ってね、なんかね、動画配信とかその配信者っていうものをね、普段全く見てない人間が考えた配信者の姿なんですよ。
ね、YouTuber の方がひどかったかな。今時さすがにあそこまでのやついねえぞっていう、5年前ならいたかもしれないけどっていう、
なんか余計そんなのもあっていらねえなと思ってね、
まあ、なんかその今作に限らずさ、個人的に思うのは、その映画作品の中に、YouTuber とか、あと生配信とか、あとまあ、SNS の描写とかが出てくると、なんかすごい嫌な感じがする、嫌な予感がするんですよね。これ、大丈夫か。で、実際のところ、どれもさ、やっぱり安っぽくて嘘っぽくなるだけでさ、全然うまくいってる作品を見たことがなくて、個人的に。やっぱその YouTuber とか配信とか SNS みたいなのを安易に作品内に出すべきじゃないんだよなっては思いましたね。
嘘っぽく安っぽくなる理由の一つとしてあるのが、そのまんま出せないじゃないですか、TikTok とかだったら TikTok をガンとこうそのまんま出せないから、多分 LINE だったら LINE もそのまま出せないから、なんかそれっぽいさ、なんか近いものだけど違うものみたいな、なんか画面が出てきたりとかさ、そういうのもあって、なんかね変だなって感じたりもするんですよね。
あとまあその、まあ、YouTuber の描写に限らず、やっぱりその取り乱して乗務員に詰め寄る乗客たちみたいなのに、リアリティをちょっと感じなくて、であのその75年版の新幹線大爆破もちょっと見たら、今回ね、 なんか、まあ確かに取り乱してるんだけど、そこまでの違和感というか、リアリティのなさみたいなのまでは感じないんですよ。結構取り乱してるのに。で、これなんでかなと思ったらね、なんかね、その時代に生きる人たちのエネルギーを感じるんですよね。なんか昭和の映画って。なんか本当に言ってそうというか、そう、だから僕はその時代を知らないから、なんかこういうことを言っててもおかしくないなって思うし、まあ、なんかエネルギーのある時代、活気のある時代だよなって思うから気にならないんだけど、さすがに現代の今、自分が生きてる時代を知ってると、なんかさ、乗客同士がさ、まあ爆弾が仕掛けられてるからっつってパニックになってそこら中で言い合いを始めたりとかさ、
ああ、確かにね。
そのワゴン販売の食べ物を奪い合ってるってさ、そんなこと起きる？だって、閉じ込められていつまで生きてられるか分かんないっていう状況じゃないわけですよ。爆発するかもしれないっていう怖さがあるだけで。だから、それなのに食べ物を奪い合う描写って、どういう理屈？と思って、そういうところにやっぱリアリティを全然感じないですよね。
現代人って昔に比べて周りの目余計気にするようになってますよね。
いや、そうっすね。
だからさ、その奪い合うっていう意味では、その今でもさ、まあ、例えばさ、なんか少し前にさ、米がスーパーがなくなったみたいなのあったけどさ、密室空間じゃなくてとかだったら、まあ、奪い合いとまではいかないかもしれないけど、早く買わなきゃみたいなので、まあまあまあ、早い者勝ち競争みたいなのは起きると思うんだけど、ああいう新幹線みたいな狭い密室空間だと、やっぱり他人の目もあったりして、確かに言われた通り、あんな風な、なんか分かりやすいことにはならないよなって確か思いました。あと中盤でね、僕がなんか余計だなと思ったのは、松尾悟さんが演じた飛行機事故を起こした社長のエピソードとか、
ああね、本当に。
なんか社長が登場する諸
深い
々
な。
いらないかなっていう。なんかね、さっきの言ったまあ、配信者にしてもそうなんですけど、まあ、この社長にしてもそうですけど、その人間ドラマとかその、ね、人間描写はもう描くのが苦手なんだったら、もう描かないで、
そうっすね。
最
本当に
近よ
そう
く、
思う。
もう新幹線のテロ事件をどう解決するのかみたいなのに集中して、で、別に90分になったからって、この手のジャンルが別に90分は全然ありです
全
か
然いい、
ら、
全然いいっす。
余計無理にさ、2時間とかしなくて、そう。本当そういうふうにやってほしかったなってありますね。
だからなんかちょっと要素を詰め込みすぎてるんですよね。その爆
そう
弾
っ
解
す
除の代わ
ね。
りに1000億円用意しろ。で、その支払いは日本の全国民に要求するみたいなのって、まあ、ちょっと幼稚というか、その、なんか、なんていうの、日本国民のモラルをこう試すじゃないけどさ、そういう、なんか現代人のモラル感覚どうなんみたいな、その作ってる人の視点だとか、あとその、何、ヘリコプター事故で8人殺しちゃったかなんかの社長が、炎上しててさ、で、そいつのところに YouTuber2 人組が来て、なんか、こいついますみたいな。で、こいつがいるんだったら、なんかお金払わないって言ってるやつがいます。こいつのこと助けますか？どうしますか？みたいなのもさ、そういうところもなんかその要は、炎上してるとか、なんかその悪いことをやっちゃったやつに対して、どこまで責めて、誰が裁くかみたいな、まあ今よく SNS とかで問題になるようなことじゃないですか。だからそういうのもやっぱ入れたいんだなとか、とにかくね、要素を詰め込みすぎ、しかもなんかその、それが妥当じゃないというか、本当に自分の頭の中だけで考えた、その最近の YouTuber ってこういうもんだよねとか、最近の炎上とか、ネットってこういうもんだよねとか、最近の毒親ってこういうもんだよねとか、っていう要素をただ入れてるだけで、本当になくていいんだよな。
それに付け加えると、あれですよね、まあ、なんか流行を取り入れすぎっていうかね、現代のね、なんか、配信者だの、ライブ配信の TikTok だの、ママ活だの、ね、クラウドファンディングだの、クラウドファンディングだの、まあ、とにかくなんか多くてね、こっちはさ、新幹線が爆発するかどうかでドキドキしたいのに、本当にいろいろ流行を取り入れて、ひどいことになってるな、みたいなね、ありましたね。
しかも結局ね、1000億集まるかどうか、どうでもいいんかいっていうね。そこがどうでもいいんだったら、もう、 それが集まるかどうかのハラハラも別に描かんでええやろ。
確かに、途中でなんかどうでもよくなってましたね。
うん。
あとは、そうだね、細かいところで言うとあれですね、草なぎ剛のセリフ回しが下手だなと思って。
いや、本当にびっくりした。
そうね。なんでですかね。いつもこんなじゃないのに。
いや、なんかね、草なぎ剛で言うと最近の作品だと、五番切りっていう映画があったんですけど、
うん、
あれ結構好きだったんですけど、あの時全然気にならなかったんだけど、なんで気にならなかったかって、多分セリフが少なかったからなんですよ。
うん、
で今作セリフが多かったから目立ったのかなと思ってて、
うん、
で、まあ、ただね、あの新幹線の車内が緊迫してからは、
うん、
その下手なセリフ回しがなんかね、こう車掌としてのこのなんかちょっと動揺と絡んで少しなんか目立たなくなったからまだ良かったんだけど、序盤はかなり気になりましたね、
うん、
普通に話してる時がなんかぎこちなさすぎてね、
うん、
うん、
まあ本当、まあ、あまりにもキャラが薄いからね、まあ、よりこうそう感じるのかもしれないですけど、確かに草薙の演技は一番ひどかった感じ、主人公なのに。
ちょっとひどいなってなったね。
ノンも結構気になっちゃいましたけど、
ね。あ、わかる。それもわかる。
なんかリアリティがやっぱないんだよな。運転手っぽくないし、なんか、うん、手が離れないみたいなシーンあったじゃないですか。
うん、
か全然手離れそうなテンションで離れないって言ってるから、なんかな、微妙だったんだよな。
その運転手っぽくないで言うと、やっぱりね、いくつになっても彼女童顔だから、
うん、
そうですね、
説得力がないんですよ、いろんな役に。
うん、
そのね、アマちゃんみたいなさ、ああいう、ね、そのなんて若いみたいな役柄だったら全然いいんだけど、
うん、
じゃなくてね、運転手って言ったら、いや、ね、やっぱある程度こうキャリアがあってこうどっしりしてないとやっぱ運転手っぽくないですからね。あんな子供みたいな運転手大丈夫かって、そもそも爆弾仕掛けられてなくてもみたいな、
うん、
思わなくもないっていうかね。だからそういう面でもキャスティングとして問題があったのかなと思いますけどね、
うん、そうね。まあ、だからその草薙に関してさ、その結構キャラが薄いなと思って、
うん、
どういうことなんだろうなと思ったら、なんかインタビューで言ってたのは、
うん、
その乗務員の人間性をね、こう表現する、映画上で表現するときに、
うん、
例えば、うん、爆弾が仕掛けられた、新幹線に乗っているってなったら、
うん、
例えば家族との関係を描いて、
うん、
家族、まあ、仕事をこなしながら家族に連絡を取る姿を見せることで、
うん、
草薙の、まあ、人間性も見せることができるんじゃないかっていう話が上がったらしいんですけど、
うん、
なんかね、JR から却下されたらしいんですよ。
うん、
これなんでかっていうと、うん、新幹線の乗務員って、携帯電話を持ち込めないんですって、機内に、
うん。
そうそう。だから、まあ、なんていうかな。仕事をしている時の乗務員っていうのは、まあ、こう、詩人じゃないというか、なんか、もう本当に個性を殺されて、仕事してるんだっていうことが、こう、描きたくて、まあ、あえてそういう草薙の、まあ、薄いキャラクターになったみたいなんですけど、まあ、なんか、それはなんか、なんとなく説得力というか、まあ、納得はしましたけどね。
どうなんだ、そういうふうに話を聞くと JR 全面協力で絵的には良かったのかもしれないけど、うん、内容的にはいろいろ言われたのかもしれないですね。
まあできないことはできないっていうね、うん、まあ、なんか誤解を招くじゃないけど、
うん、
それはあるのかもしれないですよね、
うん、
だからまあその何犯行を実際に描かなかったっていう話に関してもなら、うん、社内点検の話が出たじゃないですか。で、
はいはい、
その社内点検の前後関係を明らかにして映画に出しちゃうと、
うん、
もし仮にこれを見て同じことしようと思ったやつが現れた時にできちゃうとかっていう話ももしかしたらあるのかもしれないし、なんか具体的に描かなかったのはそういうなんかね、理由があるのかなって思いました、自信は。
うんうんうん、
まあ、ただあれですよね、中盤のいらない人間がなんだわ、
う
ん、JR は関係ないです
ね。いや、本当
に。絶対関係ない。
監督と脚本家の問題ですよ。
そうなんですよ。 だからさ、救助作戦の時とかにさ、なんかいろいろ新幹線の複雑なシステムを、まあ、結構分かりやすく、なんかちょっとさ、あの電気工事士のおっちゃんが活躍したりなんかしながら、結構熱い感じでさ、すごい面白くて、うん、でああいうところは多分 JR がそれなりに監修してると思うんですよね。
うん、
その おかしくないようにというか、まあ、あれが本当にその通りなのかは知らないけれども、まあ、でも多少 JR の話も聞きながら作ってるところだと思うから、そこはすごい面白いのに、本当にじゃあ脚本家だけに任されたあの人物描写のシーンになった途端にひどいことになってるからうん、本当に余計なことするなと思うけど、
まあ、なんか話によるとネットフリー側が白く後ろみたいなのないみたいですね、
うん、ああそうなんだ、
ああそうなんだ、
基本的には監督にお任せみたいな、だから、うん、ネットフリーオリジナル映画2時間でお願いしますみたいなのは多分ないはずなんですよね、
うんうんう
ん、だから多分やっぱり誰かのせいじゃなくて監督脚本可能性だと思うんだよな、いらないところは、
うんうん、そうね。であとその女子高生のさ、
うん、
まあ理由、
はい、
まあだから憎んでいた父親がその75年版の109号事件でその犯人を射殺して新幹線というか、まあ、犯人を射殺してみんなを救ったんだと、で、
はい、
まあ、その象徴として新幹線、今の新幹線があるのは俺のおかげだってなんか吹聴してるから新幹線に爆弾を仕掛けたっていう理由なんですよね、
うん、
はい、
でなんかこれやっぱどうしても納得できなくて、ゆづきはさ、その父親を爆殺する前にさ、父親自身に対してさ、そのあんたは犯人殺せないよっつって、あんたが殺したんじゃなくて犯人は自殺したんだって分かってるよっていうふうに指摘してるじゃないですか、
はいはい、
だからその109号事件の父親がね、109号事件の英雄であるっていうことがハリボテだっていうことを理解しておきながら、
うん、
なんかその父親への復讐として新幹線に爆弾を仕掛けるってなんか理屈としてやっぱ通ってないじゃないですか。本当に、
うん、
今の新幹線があるのは父親のおかげで、父親は新幹線その事件の英雄なんだって本当に信じてるんであれば、
うん、
それにそ父親憎んだ父親への復讐のために新幹線に爆弾を仕掛けるっていうのは分かるんだけど、
うん、
そうではないっていうことを理解しておきながら新幹線に爆弾を仕掛けるっていうのはどういう理屈と思って、
うん、
まあ社会を恨んでるっていうのもあるんでしょうけど、
うん、
やっぱちょっと共感しづらいなって思いますよね、
うんうん、確かにね、
全然共感できねえな。
ランタンさん前作見たって言ってましたけど、
はい、
どっちの方が良かったですか。
でもこっちの方が僕は好み。
そうなんだ。
あ、なんていうの、あの面白いところは好み。
うん、
うん、
あ、そうです
ね。あ、そう、全体の、あ、でも全体の評価としては向こうかな、うん、難しい。でも向こうも別にそんなにめちゃくちゃなんか言われてるほどの名作だとは僕はあんま思ってない
僕も思ってないんだけど、
ですけど、
うん、50分やっぱだなと思ってる、
うんうん、まあ、まあ高倉健の顔面力が強いとかね、なんか千葉真一がめっちゃ焦ってんなとか、
うん、
なんかそのぐらいかな、うん、
なんか前作は結構なんか僕の中で過大評価されてるなみたいなのがあってね、
うん
うん、だからまあなんか今作にはそのいろいろこう前作で不満だったところを改善してね、
うん、
やってくれるかなと思ったらなんか新たな問題が発生しちゃって、
うん
う
ん、
っていう感じだったんですよね。
本当にもったいないと思うな。
うん、
そんな感じですかね。
はい、そんなところです。
はい、じゃあ今日はこの辺にしておきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失
礼します。